ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この前の衆議院議員の補欠選挙ですね。これもですね、まあ非常に乱れた選挙で、投票率はまあ事情もありますけどね、30% ぐらいと、もう日本国民が衆議院議員選挙ですからね、いくら補欠でもですね、補欠選挙ってあって一斉に行われないっていうだけで、投票が行われるとこは、議員さんはそこで決まってしまうわけですから、やはり投票率は諸外国並みに 70% 近くは必要だと思うんですけども、まあ、それがもう 30% 台っていうふうになりました。もう一つはほとんど政策というものが議論されません。そこで東京10国なんかは、まあ、特定の団体が非常に強い街頭演説の妨害をしましたが、それによってさらにですね、組織法以外はほとんど演説ができずに選挙に入ってしまうと、まあ、いうことになりました。これはですね、まあそこまでは多分まだ日本も落ちてないと思うんですが、例えば組合であるとか、医師会とか薬剤師会とか、まあ、いろいろな団体がですね、組織候補を出しますね。で、もちろん自民党もそうです。まあ自民党の場合は利害関係の多い団体ですね。で、そういうところは別に、日本をこうしようっていう政策で入れてるわけじゃなくて、自分が儲かるから、他の人よりか儲かるからという非常に悪い意識でですね、衆議院議員の投票を行う。だから選挙妨害をするとその人たちが得をするわけですね。まあ、まだそういう組織から、選挙妨害をした人たちの団体にお金が流れてるということは私も情報を聞いておりませんので、違うと思いますけれども、まあ、いずれにしても小選挙区とかですね、それから現在の公職選挙法、それから今度の立ち会いんですかの妨害行為、こういったものはですね、あたかもですよ、結果としては自由な国民の選挙権を奪い、さらに組織票の人たちが特殊に有利になるようなシステムが次々と導入されているということはですね、やはり日本人として日本で生活し、かつ正しい日本が大切だと思う人にとってはもう重大なことだと思います。もちろん国民一人一人がですね、小選挙区はダメだと。憲法は党に投票するとなってないと。もともとその利権でですね、投票するんではなくて、特に衆議院議員なんかはですね、子供のため、日本のためにいい人を選ぶと。いうことで、日本人がそういう意思で固まってもらわなきゃいけないわけですね。それから選挙妨害、街頭演説妨害なんかもですね、やはり日本人がもう少し積極的に、そんなことやっちゃ困るんだと、まあいうことでですね、警察に頼ることなく、やはり日本人の総意でですね、我々の選挙権という非常に大切な権利をですね、守る行動に出なければと思いますね。それからやはり政策を聞いて投票する。そして嘘はつかないと。候補者、嘘ついた候補者は二度と入れないと。まあそういうこともですね、日本の発展とか民主主義の発展には非常に重要だと思います。そこで、この落語会講座は9巻目を迎えますが、産業の哲学というものを少しやりたいと思います。つまり、やはり日本が繁栄する一つは、まあ産業がちゃんとするってことなんですね。じゃあ産業っていうのはどういう要因で起こり、どういう発展をし、どういう問題点が起こり、成功するってのはどういうことなのかと、まあ、いうことをですね、少し大学の講義みたいになっちゃうんですけど、それに関わらずですね、たまには社会活動をしている皆さんもですね、まあ、大学に戻ったつもりでですね、聞いていただくと、もちろんできるだけわかりやすく話す予定であります。さて、現在の産業はですね、18世紀のイギリスで発生した産業革命。これはもう皆さんご存知だと思うんですね。産業革命に端を発してですね、18世紀、19世紀、20世紀の、まあ、250年って言ったら正しいですかね。250年間って言ってもいいし、まあ、17世紀を少し入れれば300年。まあ、17世紀後半から、20世紀の中盤まで、まあ、第二次世界大戦までが一つの大きな流れだったんですね。これをまず最初にご説明します。300年間ですね。で、現在はそれが一応終わってですね、20世紀の中盤から まあ、約今70年経ってるんですけども、今からですね、だいたい250年間、つまり合計して300年間はですね、今度は人間の頭脳を解放するという産業革命、第2弾産業革命の時代が進行中なんですね。で、その真っ只中におります。この真っ只中にいるときに、日本は大きく損をしました。1990年からの30年間、私たちが生活しているときにですね、かわいそうに、例えば今50歳の人は20歳で就職してから50歳まで、全く日本の産業が発達しないという中で生活をしてしまいました。まあいろんな原因があるんですが、その一つとしてですね、現在産業はどういう状態になっているのか、我々自身がどういう歴史の中にいるのかと、まあいうことの勉強がちょっと足りなかったっていうこともあるんですね。まあ本当はまあ日本の知識人とかですね、まあそういう指導的な大学の先生なんかが、それを積極的に社会に発信していかなければいけませんでした。社会の人は毎日の仕事に忙しいわけですから、そんな悠長なですね、300年にわたる人間の筋肉が解放された時代、さらにはこれから250年にわたる人間の頭脳が解放される時代についてですね、系統的にしっかりと整理して社会に発信するなんてことは仕事が忙しいからできません。勉強してもできません。ですからそれはやはり大学の先生とかですね、政治家とかですね、まあいわゆる知識人が、まあやっぱりちゃんとやっていかなきゃね。それこそ多くの人がお米を作ったりですね、電車を走らせたり、それこそと同じように我々はやっぱりですね、日本社会が前に向いていくように、頭を巡らすのがですね、活動するのが私たちの任務であります。社会的任務であります。お米を作る人は一生懸命お米作っていただいているのに、私たち文化人はなんか自分たちが美味しいワインを飲んでるなんていうんじゃダメなんですよね。そこで、誤解を恐れずですね、これから何かがにわたるかわかりませんが、産業の哲学、特に近代の哲学ですね。これは旧石器時代の哲学は旧石器時代の哲学がありますし、それからまあ近代産業が生まれるまでの産業はやはり産業の哲学が違うんですね。それがまあ17世紀の中盤から行きましょうか。17世紀の中盤から300年間の人間の力が解放される時代。それから、これから300年間のですね、人間の知恵が、頭が解放される時代。この2つの非常に歴史的に大きな600年を現在進行中であります。したがって1990年に日本が大きく間違ったように、そういう歴史的認識が間違ってですね、まあリサイクルとかなんかダイオキシンとかなんかに浮かれてる間にですね、すっかり、アマゾンだとか、ツイッターなんかに取られてしまいましたけど、それは当然であります。それは日本国民がですね、歴史の中のどこにいるかっていうのを知らず、アメリカ国民がですね、自分たちは歴史の中のどこにいるということが分かってたという、この知識の差がですね、これだけ大きな差を作ってしまいまして、まあ、現在では我々はですね、まあ、スマホなりですね、通信なり、もう生活に切っては切れないものすらですね、日本で産業を起こせないということになってしまう。したがって我々の通信は外国に全部流れてるとか言われるわけですけども、それを止める力もないというようになってしまいましたね。歴史の認識がいかに大切か。まあ、当たり前ですけどね、個人の生活でも、自分は小学生なのかどうか、自分は働きに出てしばらく経ったとかどうか、自分は年金をいただく寸前にいるかどうか、そんなことが全然わからずに、ただ闇雲にやってたらですね、学校でも職場でも浮いてしまって、誰にも相手をされなくなります。その状態が現在の日本なんですね。ですから、ちょっとめんどくさいかもしれませんけど、まあ途中で眠るということを睡眠薬には役立つわ、ぐらいのつもりでですね、話を聞いていただきたいと思います。まずですね、人間は本当に辛かったんですよ。まあ、日本で言えば、つい最近と言いますか、江戸時代ぐらいまでですね、江戸時代じゃないですよ。明治維新までっていうか、明治維新になっても、大正ぐらいまでですね、今から120年ぐらい前は日本人も本当に辛い生活でした。それはもちろん一番世界で精神的なヨーロッパもですね、まあ、やはり戦、 800年ぐらいまではですね、本当に悲惨な状態でした。それは私なんか年寄りがですね、小学校の頃って言いますとね、トイレはもう、汚いトイレですね。汲み取り用ですから。しかも家の中にあるときはまだ良くて、家の外にありまして、寒いときなんか冬はですね、一旦外に出て、でトイレ、汚いトイレで暗いところを開けて、それでなんか落ちそうなトイレでですね、トイレをすると。そういうことでしたし、それから瞬間湯沸かしかありませんでしたから、女の子なんかはですね、ちょっと家事の手伝いをしている女の子なんか、本当に手がですね、ザクロのようにこう赤切れていましたね。血が滲んだ手をしてました。それから小学校、私の小学校の頃はですね、まだセキュリとかチフスとかそういうのがありましてね、大体僕の記憶では半年に一遍ぐらい、同級生がそういう病気で死んでですね、そこにお弔いに行くというようなことを学校から2列に並んで行ったことを思い出します。例えば、お魚屋さん、冷蔵庫がほとんどないですからね。冷蔵庫がないってことは、魚屋さんに魚買いに行く。魚屋さんでも氷の中に魚が浮いてる。そこをこう、買ってくるわけですから。その氷水に、赤痢菌があれば赤痢にかかってしまうっていう、そういう状態でした。もちろんテレビはなかったしですね。まあ、本当にひどい時代だったわけですよ。それが私の幼年時代ですからね。だから、人間っていうのが本当に最近まで辛い思いをしてきたと、まあ、いうことがですね、よくわかりますね。それのさらに事情ぐらいひどいのがですね、まあヨーロッパから先に近代化が行われたわけですが、そのきっかけとなったのがここで示しますマクデブルグの真空の実験というものでした。これは産業というものを知る上ではどうしても知らなきゃいけない大切なことなんですね。つまり、社会が発展するっていう原動力はですね、まずみんながこうしたいっていう希望を持ってるってことですね。赤切れの手、ね、トイレにも満足にいけない、もうひどさ。それからもうどうにもならない、風呂も入れない。そういう状態の時に、それから食べ物も不足してる。そういう状態の中に人間は何を求めるかって言ったら、ああ、楽になりたい。なんて辛いんだろうか。なんてこの手は痛いんだろうか。どんなに痛くても朝は顔を洗わなきゃいけませんし、トイレにも行かなきゃいけません。それが本当一つ一つもう本当に辛い人生だったわけですね。もちろんその頃の日本の平均寿命は40歳ぐらいでしたね。ですから、あらゆる面から言ってですね、やっぱりこの状態を脱したいと思ってたわけです。世界で一番豊かだった大英帝国、イギリスですね。イギリスですらですね、1850年ぐらい前ですから、今から200年ぐらい前までは、平均寿命が40歳を超えるのが大変だったわけですからね。それはもう本当に辛いわけだった。これが一つですね。産業が発展するためには、まず、これをなくしたいと思う強い願望があることなんですよ。これをなくしたい。これが大切ですね。しかし、なくしたいと思っただけでは、なくならないんです。当たり前ですね。そこに必要なのは技術なんです。だから、人々の欲求と技術が二つ重ならないとですね、世の中っていうのは解消しないんですね。で、その解消は大体意外なとこから出てくるんです。人々はそれを見てもね、最初はね、これが自分たちの望みを解消することだなんて全くわかりません。それがこのマクデブルグの真空の実験だったわけですね。当時、ヨーロッパでですね、真空というのが発見されまして、何もない空間があると。で、それは力を持ってるんだと。まあ、誰かが科学者そう言ったって、なんでそんな真空が力持ってんの？今でも知らない人いますからね。だから、こう、ボールをですね、二つの割れたボールをですね、ペタッとくっついて、球を作りまして、そこから空気を抜くんです。その当時空気抜くとはもうできたんですね。ペタッとくっついて空気抜く。そうすると、ここでペタッとくっついたものが、もう人の力で引っ張ってもですね、剥がれないと。なんだこの力は、と思ったわけです。これが真空の力の発見なんです。この真空の力の発見がやがて蒸気機関車になります。この真空の力を蒸気機関にするまでってのは、これ科学者がやらないといけないことで、他の人は、なんか真空の力、蒸気機関ってなんだか繋がっていかないのが普通なんですね。ところがその世の中は、やっぱり人間っていうのは鋭くてですね、それが分かれば、そっちの方に行くんですね。 それでこれはマクデブルグの真空の実験とはどういう実験か、ここに絵貼りましたけども、二つの玉、これ図の上の方に書いてありますね。二つの玉をペタッとくっつけて、そこから、空気を抜くとですね、もう剥がれないんですよ。それでこれは八頭立ての馬を反対方向に、で、そこに真空のボールをやって、こう、綱を引いて、これでもう馬に鞭を叩いて、八頭ずつの馬が全力で引いて、これ剥がれたんだったかな、最初の実験で剥がれたか剥がれてなかったか、ちょっと忘れましたけど、やっと剥がせると。すごいなと。つまり、こんなボールをペタッとくっつけただけの真空の力が、16頭立ての馬の力に相当する。これすごいやと。なんとかしてこの力を利用すれば、自分たちは随分楽になるじゃないかと。これが1640年ぐらいのことですね。まあ年号は正確に覚えた方がいいんですけど、正確よりかはですね、時代の流れとともに大体どこで行われたかっていうことを知っていくことが大切ですね。ものを考えるときはですね。まあ歴史家はちょっと違いますけどね。1647年か1603、なんかそこら辺ですね。まあ、これから産業革命が生まれるわけです。まあ皆さんご存知のトリチェリの真空の実験とかですね。まあそういった真空の力がまず明らかになり、真空を使った蒸気機関、真空のこの力を使った蒸気機関が、あれは1921年だって僕が言ったら、すぐ調べる人がいて1924年だ。それはありがたいんですけどね。それは別になんかその後に武田は何も知らないで議論すると。いや、そういうことじゃないんです。まあ、大雑把に理解するときは、この1821年だったと思うんですけど、このマクデブルグの真空の力を利用してですね、ニューコメンという人が、イギリス人がですね、お城に高いとこ、お城って山の高いところにあるでしょ？山の高いところにあるお城に水を汲み上げるのに、それまでなんかロバかなんか使ってね、ロバの背中に水を乗せて一生懸命こう、その坂を登ってお城まで行ってたのが、お城まで水を汲み上げるっていう装置を作りました。これはニューコメンの蒸気機関として非常に有名なんですけども、効率が非常に悪くてですね、あまり実用的じゃなかったんですけど、ですけど、やはり大したもんですよ。この真空の力というのを発見して、それをお城に水をあげる装置にしようという考えね。これはやっぱり人間の技術に対する力が本当に素晴らしいということを感じますね。まあ、ニューコメンというふうに、今はもう、ネットなんかを前向きに使えば、武田がバカじゃないかなんて非難するよりか、自分でニューコメンの蒸気機関を見ればね、調べれば年代もちゃんと書いてありますし、18世紀の初めの頃っていうのは間違いありませんから、それでですね、勉強していただければ、まあいいと。まあネットはそういう点でいいですね。プラス方向に使ったらネットって非常に使えますよ。ただ最近は人を非難するためにネットを使う人もいるんでね。そういう人はまあ、ちょっと心がけを変えてもらいたいと思いますが、まあ、いずれにしても、このマクデブルグの真空の実験というものがですね、人間がその頃抱えていた非常に大きな望みをですね、達成する最初の、なんていうか知見だったんですね、知恵だったんですね。ここから産業が始まります。つまり産業というのは、こうしたいという強い熱意と、それに応じられる技術。この二つがですね、まあもちろん他にもあるんですけどね、細かく言えば。だけど、この二つがですね、原動力になりまして、社会が大きく変わっていくということになります。これが産業の哲学の第一ですね。